はい、どうも山崎です。
ヤブです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
ヤブさんあれですか、あの、はい、コーヒーって飲みますか。
コーヒー飲みますよ。最近めっちゃ入れてますよ僕コーヒ
ー。ああそうなんですか。
入れてます、入れてます。あの毎朝入れてるっすよコーヒーは。あの
入れてるってもうなんかパッとピリッと開けてです。
なんかね、いや豆を焙煎屋さんから今ね住んでるお家の、
はい、
もうから歩いて1分ぐらいの時に焙煎屋さんがあるんですよ。
焙煎屋さんっていうのはコーヒー豆を売って
る。コーヒー豆を、まあ、あれ焼いて言ってなんか分かんないですけど、その
はいはい、
その、ま、豆を飲める状態にするところなんかな。僕は全然詳しくないけど、
はい、
まあ、なんかすごいなんかなんていうんですかね、博士みたいなあの機械があって、バックトゥーザフューチャーみたいな機械があって、
はいはいはいはい、
それでそのコーヒーに火入れていい感じにした状態のコーヒー豆を売ってもらって、それをお家であのカリカリカリカリ引くんですよ。そのあれなんていうのやってな、
ミルっていうのかな。
あ、そうそう、コーヒーミル、
コーヒーミル、
コーヒーミルっていうので豆をひいて、でそれをあのペーパードリップで入れるみたいなやってますよ僕。
由来本格的に、
本格的にやってますよ最近。
なんか純喫茶みたいな。
そうですよ、だから一回に 200g ぐらい買って、それで1週間ぐらい持つのかな。あれも
はは、
いっぱい入れるんで大体 15-6g ぐらいの豆をひいてお湯を落としてっていうのでやってるんですよ。
15、6回のスプーン2杯分ぐらい、2、3杯。
僕が使ってるスプーンっていうのがその豆をこう買ってあの取るスコップみたいなんで、
は
あ
は
あ、それで言うとあのそのスコップであのすり切り1杯でやったら 10g 取れるようなスコップやから、
はあ、
それとまあ1杯半過ぎぐらいなんですけど、
大さじ1杯ぐらいなのかな。
あ、大さじで言うとどうなんやろな。
あれ大さじが分からへんの。
僕も大さじちょっと使ってないからあれなんですよ。分かんなくて。あの、でもあれですよ、僕、あの、はかりとか買って、
はい。
はかりで毎回その入れる豆の量とか落とすお湯の量とかって測りながら今やってるんですよ。
はぁ。
最近になってなんかその純喫茶っぽい味で入れれるようになって、
は
ぁ。いろいろあるんですよ、その、あの、豆を引く、その、ミルで豆引くじゃないですか。
はい、はい。
豆で引くその豆のその、目の細かさ、粗さみたいなのでも味の、出方とかって変わってきますし、
はあはあは
あ、いっぱいを使うのに、いっぱい入れるのに、こう何グラムの豆、
ええ、
あの、マグカップ一杯分のコーヒーを抽出するのに、何グラムの豆を使うべきかとか、
ほうほう、
あとどれぐらい豆をお湯を落としてから蒸らしたりとかってするべきかとかっていう風なやり方がいくつかあって、
ええ、
で、実は僕1年ぐらい前からカリカリカリカリコーヒーを、あの、コーヒー豆をひいて、
はい、
ミルでひいて、1年前にミルを買ったんですよ、僕。
ええ、
で、この1年ぐらいでカリカリカリカリコーヒーを入れる癖っていうか入れる習慣を徐々につけてきたんですけど、
はい、
最近ちょっとそれが美味しいコーヒーが入れれるようになったんで、ちょっと頻度が増えてる感じですね。
あ、ようやくじゃあその美味しいと入れれるものを入れるまでに1年ぐらいかかったと。う
ん、なんかね、あれ初めとかってあの焙煎屋さんに行ったらお豆の種類っていうのは結構あるんですよ、コーヒー豆の種類っていうのが。
は
あ
は
あ
は
あ。で、その中から選んで、例えばこれはフルーティーな味だよって教えてもらったりとか、
うん、
これはスッキリとした味だよって教えてもらったりとかっていうので、結構バイブスでその時の気分で、いや、これはスッキリしたやつを飲むかなって言って、豆を買ってくるんですけど、
はいはい、
その入れ方があんまりその、自分の入れ方がまだあの安定しない状態やったら、どの豆を入れても、同じ豆を入れても、1回目入れても2回目入れても、味が全然違うんですよ。同じ豆を、でも入れ方にブレがあったら味が全然美味しかったり美味しくなかったりとかってする感じで。
あ、それは何、豆の蒸らし方一つにしても。
そうそうそう。っていうような感じやから、その豆を変えて味が変わるっていう感覚になるに結構僕時間がかかる。で、初めは結構バイブスでどんなぐらいとか、どれぐらいの時間かけて入れるっていう風なんて、あの、やってたんですけど、最近も測ったりとか、時間とか重さを測った状態でやってるから、だいぶ自分のやり方が固まってきたんで、
うん、
最近になって、その、この豆はこういう風な味がするなとか、
うん、
この豆は結構あの軽くで飲めるなっていう自分なりの基準ができてきたんでね、今すごい楽しいんですよ。
ああ、そうなんや。
うん、
俺、自分で入れても、もうないよ。もう、ひいた豆をパックして、うん、なんか、うん、カルディコーヒーとかで買うような。
あ
んな買い方してまうから。
僕もね、あの、お金があるときは、そうやってね、その100グラム700円とかのコーヒー豆を買ったりとかするんですけど、ひいた状態で僕、イオンとかで買ったりする豆とかって、結構安くで400グラム買えたりとかするじゃないですか。
ああ、しますね。
なんで僕もお金があるときは、コーヒー豆を自分で引くやためにコーヒー豆を買ってやんねんけど、
うん、
そうお金がない時のためとか、コーヒーの豆を引くのがめんどくさい時のために、
はい、
そうやってカルディコーヒーで買う系の引いた状態の豆をもう僕も買ってるんですよ。
あ、2パターン用意して
ます。2パターン用意してます。はい。
はぁ。
そうそうそうそう。だからね、結構それで、使い分けてますよ。
すごいな。
で、最近そんで、その、豆を引きながら、そうやって、自分のコーヒーを、もう、入れる技術が上達したから、
はい。
だからちょっと、コーヒー熱に火がついてしまったから、その、焙煎屋さんで買う、高い豆をわざわざ焙煎屋さんで買うみたいなことをしてるんですけど、あれですよね、そう、コーヒーの入れ方が上手になったら、はい、今度その、イオンで買う豆で、の、引いた状態で、売ってる豆を買って、それを入れる場合でもね、コーヒーの、が美味しいコーヒーが入れれるようになってきて、それはそれで楽しいんですよね。は
い、ああ、うん。じゃあ今後はその、いかに安い豆でうまく入れるかみたいな。
まあそうですね。その、もうちょっと安定したらまた、ちょっと安い豆でうまく入れれるように、多分、試行錯誤し出すような気がしますね。
しょぼいドラムセットでいかに音を出すか。
みたいな。でもね、あれなんですよ。山崎さんってペーパードリップで入れてるんですよ。
ペーパードリップで入れて、うん、最近はなんかこの、うん、UCC とかでなんか、ちっちゃいやつが小分けで20個ぐらい入ったやつがあって、
うんうんうん、
あれを1個ずつ開けて、
うんうん、ああ、ペーパードリップのなんかあれなんていうんかな、ティーバッグみたいな、ティーバッグじゃないけど、
うん、
みたいなやつにこう、カップにこう、
引っ掛けるやつ。
かけて入れてる、うん。あれも美味しいですよね。
一杯分入れるやつ。うんうん、トレーニングの前と、
うん、
あと、朝起きた時に入れるってかな。
うんうんうん、ああ、なるほど。
1日だから 2杯ぐらいかな。
へえ、そっかそっか。あれもね、結構面白いですよ。でも、やってみて思ったのが、僕が買ってる豆が、普段その、安い方の豆が安物なんかもわかんないんですけど、自分で挽いた豆って、お湯を落とした時にめちゃくちゃ膨らむんですよね。
こう。
ってなるんですよ。
はいはいはいはい。
なんですけど、粉の状態で買ってった豆って、それが状態の問題なんかわかんないんですけど、全然膨らまなくて、
はいはい。
なんかね、気持ちよく入れれるのは、やっぱその自分で、引き立ての豆の方が気持ちよく入れれるなっていう感覚はあるんですけど。
ああ、うん。そう、膨らまへんことは、やっぱ香りがちゃんと立てへんとか、うん、ちゃんと落ちひんとか、コーヒーが。そういうことにも影響してくる
ん
かな。
どうなんですかね。僕も全然、まあ、今ね、その入れ方が上手になったら、その、安い豆でも全然今美味しく入れれてるからね、雑味もできるだけないように入れたりとかっていうことも、なんかできるようになってきたから、美味しいは美味しいんでね、まあ別にいいのかなとも思うんですけど。
やはりレベルの高い話して
ない。どうなんですか。今までがね、ちょっと下手くそすぎたっていうのもあるんですけど、まあどうなんやろ。ただ香りの立ち方って今やっぱその自分で引いたやつの方が香り立ってるなっていう気はしてるからね。はい、
ああ、
うん。まあなんか贅沢、やっぱ高い豆の方が贅沢な気はしますけどね。
うん。そうなん
や。そうなんですよ。まあただまあその、お得用パックも買ってて、非常時とか、
うん、
結構僕、豆引くんがめんどくさい時期とかもあるから、
うん、
そういう時には重宝はしてるんですよね。そういうイオンで買う豆も。
こうしっかり入れるやつって、この入れるプロセスも楽しいんだよ
ね。そうそうそう。時間がない時とかたまにあるじゃないですか。
で、こう作業で煮詰まっとって、とりあえずコーヒー食ってきたい時は、その安い豆でかまってね、
うんうんうん。そうなんですよ。
いかなあかんし、
うんうん。あと安い豆を練習台にして結構入れ方学んだから、安い豆で何回もこう入れて、で、ちょっと、あ、美味しく入れれるようになったなっていうんで、高い豆でちょっと実践してみたりとかもあるから、
はい。
うん、まあ、なかなかいいバランスでいけてる気はするんですけどね。
いや、上島コーヒー店で働きますよ。そういう道しかったら。
いやいやいや、
いけますよ。
そんなことないけど、うん。でもコーヒー好きな人ってでもこういうのが楽しくてやってんのかなっていうのがありますね。
くるりの、岸田さんなんかはそうやもんね、うん。コーヒー入れる。
なんか言ってましたよ、なんか。
動作が好きやから、
うんうんうん。CD 聞きながらコーヒー飲むって話なんか前聞きましたね。
うん。
うん。
そうなんですよ。僕も結構コーヒー好きで、
うん、
この前コーヒー博物館に行ってきたんですけど、
めっちゃ好きですね、コーヒー。
コーヒー、
うん、
コーヒーのクイズとか、あって、
うんうんうん。どこまで行ってきはったんですか？
これ、神戸市内の、
ち
ょっと用事で行った時
に、うんうんうん、
たまたま行ったら、そういうものがあったん
で。ああ、そうなんですね。
なんやこれって。ほんで行ったら、
うん、
そのコーヒーの歴史とか、
うん、
なんかエチオピアのなんか一本の赤い実が、もともとその源流で、みたいな。
うん、ああ、そういうのがあるんです。コーヒーの歴史みたいな
のがある。コーヒーの歴史みたいなのがあって。うんうんうん、で、その、量産が、その、大航海時代を挟んで、植民地政策を広がっていった時に、コーヒーの豆の栽培を。その寒い地域、ヨーロッパ、イギリスとかフランスとかだったらコーヒー豆ができにくいから、コーヒー豆をたくさん作るために、北緯25度から内緯25度の間、ここコーヒーベルトっていうエリアで。
ああ、そうなんだ。あ、いいコーヒーを育てるのにいい地帯があるんです
よ。いい地帯があるんですよ。で、そこに、植民地、を作って、そこでコーヒー豆を育てる。だから、まあ、インドネシアとかベトナムとかもそうだし、アフリカとか、ブラジルとか。 だからあの辺が産のコーヒーがやっぱり非常に多い。
そうなんです、ね。
そうなんです。
なんかコーヒーってそのなんていうんですか、そのコーヒーの生産地はその植民地のところが多いっていう風なイメージはなんかなんとなくあるんですけどね。
はい、はい。
そんな感じなんです
よ、ね。そんな感じですね。だなんかそのコーヒーの歴史はやっぱ悲しい、なんか侵略の歴史やなっていうか、
うん、
悲しい一面もあるんですけども、まあ今はね、うん、このコーヒー、多分世界で一番飲まれてる飲み物の一つでしょうから、
うん。そうですよね。
ビールかコーヒーかぐらいですから。
うんうん、山崎さんでその博物館に行くまでから結構知識ってあったんですか、そのコーヒーの知識って。そこで学んだ感じ。
そこで学んだ感じやな。
へぇ、面白かったです
よ。面白かったです。
そうなんや。
で、一般にその飲んでる、例えば豆の種類も、うん、まあ細かく分けたら色々あるけど、
うんうんうん、
大きく分けたら、あのアラビカ種とロブスタ種って2種類あって、うんうんうん、で多分今家でヤブが朝入れてなんやかんやしてるっていうのはアラビカ種、
うん、それはアラビカ種なんですか、
うん、栽培が難しい、うん、コーヒー質と言われてるコーヒー、
うんうんうん、
でロブスタ種っていうのが缶コーヒーとか、うん、ああいうコーヒーのお菓子のその原料とか使われるような、
うんうん
う
ん、
ああいう価格が安めのやつは、うん、あのロブスタ種って言われて、うんうん、ベトナムとかインドネシアとかあっちの方で作られてる、
うん、イオンで買ってる豆ってどうなんやろ、結構安いけどな、
どうなんでしょう、値段的に分からへん、でも、うん、ロブスター使われてるのが缶コーヒーとかの多いから、
あー、
どうやるか微妙やな、
違うかもしれないですね、また見てみよう、それも、まあ、アラビカ種っていうのが一般的なやつ、一般的っていうか、う
ん、あの喫茶店とか入れてるコーヒー、うん、ちょっと美味しいコーヒー出すときは、
うん、
豆は大体アラビカの方が使われてることが多い、
なんか喫茶店とか行っててもね、僕あれなんですけど、この豆の種類はフェアトレード製品やみたいな書いてるのとかって見たりするんですよ、チョコレートとかコーヒーとかって
ありません、ね、あのスターバックスなんか行ったらよく書いてますね、
うんうんうん、それでそのフェアトレードをやりま、フェアトレード製品ですって言って、これが正式な値段でやりますみたいな感じで書いてるやつを見て、え、じゃあこれって普通に安くで売られてるコーヒーが、これ正当な値段で今、こう高くで売られてんのっていうことなんかなと思ったりとか、あれどうなんですか、そのフェアトレードっていうのって、
うん、
フェアトレード製品を喫茶店で出すっていう風なことの是非についてみたいなのがあるんですけど。
はいはいはい。俺もそうな、突っ込んで詳しいことまで分からへんねんけど、
うんうんうん、
そう、やっぱりもともとその旧植民地エリアで作ってたから、
うんうん、
不当にやっぱ安く買い上げられてた歴史とかがあるから、うんうんうんうん、それでは、まあその現地で実際コーヒー豆を栽培してる人たちにもお金もいかないし、
うんうんうん、
ゆくゆくはそのコーヒーの栽培の文化自体もなくなってしまうから、うんうんうん、きちんとお金を回しましょうっていうことで、うん、そのブラジルだとかなんかエチオピアとか、うんうん、あの辺の方ではやってるんやと思うんだけど、
うん、
ただそのフェアトレードの間違ってるかも分からへんけど、
うんうん、
フェアトレードの意識が割と行き着いてるのがまだアラビカ種の豆のエリアの方が多いんじゃないか
な。ああ、そうなんですね。
ロブスタの方でそれができてるかっていうのが、うんうん、ちょっとまだ懐疑的なところがあって。
ああ、なるほどね。
じゃベトナムとか、うん、ベトナムの農業政策とか、まあ、
うん、
コーヒー豆もそうやけどお米とかもそうやねんけども、
うんうん、
ベトナム産のお米はすごい品質が良くてええねんけど、
うん、
不当にまだ安く買われてるっていうような状況が残ってたり、まあそのベトナム国内の農業の、
うん、
産業構造の問題もあんねんけども、もっとこのベトナム産のそういうコーヒー豆とかお米の価値を高めないと、うん、もうベトナムの国力自体が上がっていかないんじゃないかというような、う
ん、結構すごい勉強したんですね。
農業政策の本かなんか、何だかな、ジェトロかなんかの書いてる資料やったかな、うん、あれで書いてあって、
うん、ああそうなんですね、
うん、
僕コーヒーに関しての知識って僕もいろいろね、コーヒーの焙煎屋さんってどこ行っても行ったりするんですよ。なんかちょっとこの間岐阜県にとかちょっと遠出した時とかも近くに喫茶店あって入ったら焙煎屋さんで、はい、で、焙煎屋さんのおっちゃんって結構そういう風な話がすごい好きなおっちゃんとかもいるんですよ。コーヒーの歴史やったりとか、
はいはいはい、
ここの国はコーヒーを作ってる豆、あ、コーヒー豆を作ってる国の中ではちょっと唯一幸せな方の国だよって教えてもらったりとかってい
う、はいはいはい、
なんかそういう風な感じの話でチラッと聞いたりとかっていう風なことのはあったんですけど、
うん、
だってがっつりそうやってコーヒー博物館に行ったりしてちょっと勉強するみたいなことって今までやったことがないので、そうですね、
結構面白いですよ、
うん、中で実際にちょっとコーヒーあれなんですか、飲んだりとかってあるんですか。
あります、あります。
あるんですね。
同じコーヒーを、
うん、
普通のコーヒー用の豆で入れたアイスコーヒーと、
うん、
アイスコーヒー用の豆で入れたアイスコーヒーを
飲み比べます。そうなんですね。うんうん、あれって同じ品種やけどアイスコーヒー用にできる豆っていうとか違うんですか。
なんかね、焙煎法だとか製法がなんか若干違うんや
ったな。ああ、そうなんですね、うん、まあなんかそう、コーヒー豆、あ、じゃないや、アイスコーヒーとホットコーヒーで全然豆が違うっていう風なイメージはあるんですけど、
何やろ、ホット用とアイス用で入れたら、 同じアイスコーヒー出されても味全然違うわ、うん、
やっぱアイス用に入れたやつの方が全然美味しい。あ、
全然美味しい。
へえ、うん、そうなんや。やっぱその普通のホットのやつを冷やしただけやったらなんか苦なったりとかっていうのがあるんですか。
いまいちその なんていうかな、味の深みがないというか、元本来あったかいはずのもんが冷えてもてるから、ちょっとそのパンチがないというか、でもこうなんかアイスコーヒー用の豆で入れたやつはこのスッキリ感とか、こうちょっと刺さるようなものが、ホットコーヒー用の豆で入れたホットコーヒー飲んだ時の感覚がそのまま冷たくなってもアイスで残ってる
みたいな。ああ、そうなんや。うん、だからホットコーヒー用の基準で冷やしても美味しい入れ方みたいな、入れ方ちゃうわ。焙煎の仕方みたいなのきっとあるんです
よ。があるんやったんちゃうかなと思うんだけど。
そうなんや。
うん、面白いんですよ、
うんうん。コーヒーって何カ国ぐらい作ってるんですか？いっぱいあるんですか、コーヒー
って。いっぱいありますよ。だって植民地になってた国とかやから、どこやろな。だパッと思い浮かぶスーパーでも、ってな売り場で出てくるのって言ったら、うん、ブラジル、エチオピア、う
ん、コロンビア、
コロンビア、ガテマラ、
うん、
それからどこや、ベトナム、インドネシア、タイ、
東ティモールっていうのを僕飲んでるんですけど、ああいうのってまあ、それ国の名前や
から、東ティモール国の名前ですね、うん、インドネシアのところにあって、うん、何年か前に独立した国なんですけども、うんうんうんうん、あそこも完全にコーヒーベルトの中のど真ん中のものですから、
ね、何飲んでたか、ブラジルハニー、あれはブラジルやろな多分。
うん
そうですね。
で、こう、なんか植民地の支配されてた人たらが、うん、疲労回復のために、特にベトナムとかの人って、コーヒーに練乳とか入れて、甘たるくしてなんか飲む、
風習
があったりするみたいで、俺は基本ブラックでしか飲めへんから、
うんうんうん
うん、あれやねんけど。
エスプレッソなんか甘いの入れて飲んだりとかするんですよね、確か。
エスプレッソ、そうそう。エスプレッソ、う
ん、あれってなんか角砂糖、角砂糖かなんかを溶かして飲んだりするんですよね、確か。うん、そんなん聞いたことあるな。
俺ガブ飲み早いからあんなあかんね、うんうん。ごぼーって入れんと。そうなんですよ。
そうやな。山崎さんがそんなコーヒーめっちゃ好きなんて俺知らんかったわ。
コーヒーそうやな。いつぐらいから飲み出したんやろ。でも二十歳の時飲んでんかったな。25ぐらいちゃうかな。
僕22歳の時に、大学4年生の時にコーヒーってブラックで飲み出したんですよ。なんですけど、あれです、突発性難聴でしばらく、カフェイン立ちをしてた時期があって、この3年ぐらいで。
はいはい。
3年前から1年間ぐらいカフェインを取らなかった時期があって、で、ちょっと、なんか耳も調子ええしっていうのは最近ちょっと、またコーヒーでも飲んでやろうかっていうので、コーヒー、入れるブームみたいなのが来たんですけどね。
ああ。
そうなんですよ。なんか今結構新鮮に飲んでますね、コーヒーは。
美味しいですよね。
美味しいですね。
一日やっぱり2杯、3杯まででしたら、うん、健康にもいいですし。
そうなんですね。
で、僕らお酒飲むんで、
うん、
肝臓の肝脂肪をこう溶かすっていう意
味で。ああ、そうなんですね。
一日1杯、2杯くらい。
ああ、そうなん
だ。いいと言われてるんで。
で、自分で、今まで缶コーヒーとか飲んでる時に目覚めるわっていう感覚ってあんまなかったんですけど、自分が入れたコーヒーって結構目が覚める気がするんですよね。
カフェインが強いかな。
カフェイン強いんかな。なんか、ちゃんと入れれたらね、割と、わ、めっちゃ目が、冴えるみたいに思ったり、なんか目が冴えるコーヒーと目が冴えないコーヒーっていうあって、なんか入れ方にもよるんかもしれないんですけど、
あ、そういうのがあるんや。
そうなんですよね。あと最近雑味、コーヒーの雑味っていうのを意識できるようになったから、
俺そのまだ雑味が分からへんね。
そうなんですよ。で、味が濃い、単純に濃く入ってんのか雑味が多いのかっていう風なのが僕前まで区別がつかなかったんですけど、
はい、
濃くても雑味がちょっとないなっていう風な感覚はちょっと分かってきたから、
はいはい、
それもあってね、なんかあ、これがすっきり入ったなとか、なんかそういうのが分かるようになってきましたね。
雑味がないと文字通りまあクリアになるという。
クリアになる。そうそうそう。透明感がある味っていう、まあ、僕なんかそんな言い方をするんですけど、
はいはい、
周りとかでもコーヒーすごいね、好きな友達とかも多くて、遊びに行った先でコーヒー入れてくれたりする友達がいるんですけど、その友達が入れるコーヒーめちゃくちゃうまいんですよね。
はぁ。
やばい、これ喫茶店のやつやんと思ったことがあって。
その方は別に喫茶店で働いてるわけじゃない。
じゃなくて別に趣味でずっとコーヒー入れてるんですけど、めっちゃうまいんですよ。
はぁ。
で、最近ちょっとそのコーヒーの味にちょっと近づけたかなっていう気が最近してるんで、
はいはいはい。
楽しいんですよね、テンション上がって。
いや、僕はコーヒー好きなんで飲んでみたいんですよ。
まあちょっと入れて、はい、ちょっと一回飲んでみてもらいたいぐらいですね。ちょっと頑張って練習してくるんで、ちょっと一回、ちょっと俺のコーヒーを味わってみてくれと。
はい。
今度遊びに行くときに、ちょっと見るやったりなやったら、ちょっと意識持って、
お待ちしておりますんで、
ね。ちょっと一回ね、コーヒーの、そうですね、コーヒー入れ替えやりたいですね。
コーヒー入れ替えやりたいですね。うん、僕は美味しいドーナツ用意してもらいます。
ああ、ありがとうございます。
コーヒー合いますから。
うん、
そうなんですよ。
いいっすね。
特攻はポッドキャストをキーステーションに全世界へ配信しております。
はい、
コーヒー、そう、僕ね、コーヒーも好きなんですけど、うん、コーヒーとやっぱ一緒にドーナツを食べることがあって、うん、僕甘いもん基本的にあんま食べないんですけど。
うん、コーヒー飲む時ってもそうです。なんか甘いもん合わせること多いです。
朝はね、コーヒーだけ、うん、コーヒーと水とバナナぐらいですけど、うんうんうん、ちょっとお昼、たまに、月2回ぐらいかな、ドーナツを食べることがあって、僕はミスタードーナツがすごい好き
で。ああ、そうなんですよ。僕もね、コーヒー、僕最近めちゃめちゃ入れるから、ドーナツ食べる率増えたんですよ、それで。
あれ増えるやろ、上がるやろ。
うまい。
オールドファッション。
オールファッションですね、大体。あのね、コーヒーにはそうなんですよね。あ、でも僕、チョコファッションが多いかも。
あれうまいな、
うん、
そうっすね。うまいな、
うんうん、
俺、オールドファッション、エンゼルフレ、あ、フレ、オールドファッション、フレンチクルーラー、ポンデリング。
この、フレンチクルーラーってどんなんやっけ？
なんか、
モケモケ、
モケモケのデコボコした、う
ん。デコボコしたやつに、僕、多分エンゼルクレンチ派なんですよ。エンゼルクレンチって確かチョコレートと中が生クリームで、挟んで、上からチョコレートかかってるやつかな。
あ、そうそう、それエンゼルクレンチ。
あれが、あれと、濃いやつが結構好きで。
オールドファッションかな、濃いやつで。
いや、オールドファッションじゃなくてね、中がすげえ濃いクリームが入ってるやつがあるんですよ、丸くて。
ハニーディップ。
ちゃう、ハニーディップかな。ちょっと名前が出てけへんねんけど。
ちょっと揚げたやつで、
うん、表面に砂糖かかってるやつ。
あれうまいな。
いや、僕ね、その生クリーム系に結構弱くて、オールドファッションはあれは単純に歯触りとか舌触りがすごい好きみたいな。
そうですね。
うん。ホームカットってのなかったっけ？
ホームカットなんかあったかな？
ホームカットは、いわゆるオーソドックスな、普通のドーナツっぽい感じのやつがホームカットってやつなんですけど、
はいはい、はい。
それも結構好きなんですよね。
あー、うん。
ドーナツね。まあ、今住んでるところから歩いて5分ぐらいでミスドがあるから。
それはええな、羨ましいな。
はい。徒歩5分圏内にミスタードーナツと、あと何やっけな、あれ。もう一つあるんですよ。名前が全然出てけへんわ。有名というか、なんかそのドーナツのチェーン店があって、
はいはい、
思い出すとすぐ言いますね、名前。
クリスピー、なんとか。
違う、あれじゃないですよ。あれはね、食べたことなくて僕、あ、一回あるかな。震災橋かなんかにできた時にクリスピーなんとかってあるっすよね。
あ、ありますね。
あれね、結構甘いっすよね、あれ。
あれ甘いっすね。
ね、うん、うん。なんかアメリカンのイメージ僕、あっちっすね。クリスピーな感じ。
ちょっとこう何や、甘いっていうか甘ったるいに近いのかな、
うんうんうんうん。
そうなんですよね。
うんうんうん、
でこのドーナツ屋さんで、うん、そうそうそう、アメリカのチェーンでダンキンドーナツってあって、
うんうん、
あれが、警察官対象に警官割引っていうのを実施してて、う
ん、
警察官の人がこうお店に来やすいように。
あ、結果治安を良くするってことですか？
そうそうそう、警官がプロを出入りするから、で、大体こうドーナツ屋さんとかこうファーストフードで24時間、
うんうん、
マクドナルドみたいに空いてたりするから、
うんうん、
夜ちょっと治安面不安やったりするから、
うんうん、
こう景観を来やすいようにして、ダンキンドーナツに来てもらうと。
で、ドーナツ屋さんって治安悪いんですか？24時間やからか。
夜空いてたりとかするから。
うん、
で、あと景観がこの辺をうろうろするってイメージ持つだけで、やっぱりその犯罪の抑止力にもなって。
だって日本とかだって警察官立ち寄り所ってありますもん
ね。ありますあります。うん、
その感覚なんかな、ダンキンドーナツも。
普通にだって警官がこんな、なんか、ピストル持って、帽子かぶって、ドーナツ買いに来とったもんな、コーヒーと。
へぇ、うん、じゃああれなのかな、よくある、B 級映画とかであるアメリカのおまわりさんがドーナツをこう、あるのって、あれダンキンドーナツとかも多いんかな。
ダンキンドーナツ多いと思うわ。
へぇ、そうなんや。
で、この景観割引するから話題にもなって、
うんうんうん、
広告宣伝の効果も兼ねるという、一石三鳥ちゃうかな。
ああ、そうなんだ。景観割引でもともとそうなんですか、最近なんですか。
最近、聞いたな、俺は最近。
うん、なんかでもドーナツ、警察イコールドーナツみたいなイメージもありますしね、そんで。
なんか、かじってさえもんな。
うんうんうん、
このごっつい体のおっさんが。
いいっすね。
そうなんですよ。だから僕ね、ミスタードーナツもこれやってほしいんですよ。
うんうんうん。やったら、ね。
景観割引。
うん、そうか、日本は別にそんなんでもないか。だって治安そんなに、ドーナツ店があって治安めっちゃ悪いみたいな感じ、ちょっとないですもんね。
そんなないですね。うん、でもなんかほらすぐクレームつけるやんか。なんかこの前も消防団の人が松屋にとったら、勤務中には日照やってすぐ吠えるやつがおったとかなんか言って。
あ、そうなんですか。
そんな松屋ぐらい食うやんか。いいやん、どうな
そう
なん
そ
んな、そんな言ったらサボりの営業もいっぱい
やん。うん、まあね。あ、お前さんが松屋で、制服着て何牛丼食ってんねんって言われたってこと？
なんかそうそうらしい。
それも嫌や、かわいそうやな。
おまわりさんだから、消防署。
ああ、そうか、消防の人がね。
そんな、ええやんで。
うんうんうん、
そう
や。そうなんや。
韓国なんか普通に、軍服着た兄ちゃん、兵隊の兄ちゃんが、ピザ、こう取ったで、ね。ええねええね、そんな。
そうなんや。山崎さん、いろんな国行ってるから、なんか、例えば、 日本やったらあんまないドーナツ屋さんとか、そういうピザ屋さんとかも多分いっぱい行ってるっすよね。うん、
ああ、ピザ屋はね、世界共通やな。
ああ、そうなん
だ。ドミノとか、ピザ屋とか。
あ、そうなん、日本とそんな変わんないですね。
ピザ屋は変わらへんな。
ドーナツ屋さん結構ありそうやな。
ドーナツ屋さんは、うん。うん、まあ、俺は多分世界一うまいと思うのは、うん、ミスタードーナツ。
ああ、ミスド。そうなんですね。よかったっすね、日本にあって、それ。
俺は日本人でよかった。
ミスド最近でもちょっと高くないですか？
ちょっとね、
なんか100円均一セールなくないですか、最近。なんか。
たまにしかやってへんねん。
うん、なんかたまに、その、何十種類あるうちの10種類だけ100円、8円ですよって書いてたりすることが最近多いイメージ。前まで結構根こそぎ全部100円、プラス消費税やったイメージがあんねんけど。
やってましたね。
うん、うん。
こう、やりすぎると、あ、うん、また100円なった時に買いに行きゃええやっていう、うんうん、消費者がいかんようになるん
ですよ。ああ、そっか、安いのにああいう、あ、思い出した俺さっき言ってた、徒歩圏内にあんのって、うん、あれや、あのね、ミスタードーナツがあって、うん、その近くに、フロレスタっていう、ドーナツ屋さんが、ね、知ってます？
あ、俺知らんわ、フロレスタ。
フロレスタって、なんかね、揚げドーナツというかね、まあ、そこもなんかうまいんですよ。あれなんかあれなんかな、あんま、有名じゃないチェーンなんかな、一応なんか、サンダーとかやったら、うちの近くやったら2店舗ぐらいあんねんけどな。
はぁ、うん、フロレスタ
って。フロレスタっていい感じっすよ。
ちょっとそれ食べてみようかな。
あ、いいっすよ。よかったら後、あとで行ってもいいです。
あ、行きましょう。そうですね。
そうそうそう。う
ん、あとチェーンやったらあれやわ。うん、おからで作ってるハラドーナツだ
ん
だけど。
あ、そうなんですか。
ハラドーナツ。
ハラドーナツもいいっすよね。
あれ美味しいね。
うんうんうん。なんか、豆腐屋さんとかの、イオンの中でもあんねんけど、うん、イオンで売ってる豆腐屋さんとかでもそのおからが余るからって言って、おからでサーターアンダギー作ったり、ドーナツ作ったりが売られてたりするんですけど、あれちょっといいっすよね。
うん、あれ美味しい。
ね。
俺豆腐屋好きで行くから結構、うんうんうん、そしたらドーナツのとってやっぱ買うもん、
うんうんうん、
うまいわ。
そのハラドーナツってそのおからドーナツ専門なんですか？
あれまあそこはもうドーナツ屋さんやから。
ああ、そうなんですね。
時々その豆腐屋に売ってんのよな、
うんうんうんうん、
いいっすよね、あ、おからだ、掘ってもしゃあないから、
うんうんうん、そうなんやな。なんかいいっすね、ドーナツ。
ドーナツ大好きなんで僕、うん、そうなんですよ。あんまりねケーキとかその食べないんですけどね、
うんうんうん、
ドーナツだけは。
コーヒーと合わせてって感じですね。
コーヒーとドーナツさん、これ最強ですよ。
うんうんうん。
そうなんですよ。
いいっすね。そう。いや、まさきさん、意外な一面ですね。うん、
あ、ドーナツ。
うん、ドーナツ。
結構食べるんですよ。僕。
ケンタッキー、僕もともとケンタッキーめちゃめちゃ行くんですけど。
ケンタッキー。
そう。
ビスケット食べる？
ビスケットはね、いや、大好きなんですけど、
うん、
一応なんか、ケンタッキーで4ピースのセットとか買ったら、なんか、そのサイドメニュー1個ついてセットになってるみたいなのがあって、大体僕コールスローにしますね、最近は。
あれはうまいな。
うん、
あれ
はうまい。うまいですけどね。メイプルシロップかけてくやつ。
そうそうそう。
あれ結構いきます？
俺、あれは2つ3ついくな。
いくっすね。そうだよな。あれうますぎても、あれ止まらへんからなっていうね。うん。
俺だって弟と2人食ったら、大体6個は食べるもんな、うん、2人で。
その時ってケンタッキーのチキン1個2個食べて、あとビスケットって感じ。
チキンだって3、4個食べて。
3、4個食べて。結構、あれ結構お金使いますね、ケンタッキーで。
なんかケンタッキー食べる時は、うん、なんかちょっと気合い入れていくから、
うん。だって1個あたりもあれ300円弱するでしょ、ケンタッキーチキンって。270円かな。
あ、そうそうそう。
うん、海外やったら分からへんけど。え、海外もそんなもんなんですね。2ドル、2ドル5、2.5 ドルとかそ
うなの。海外どうなの？海外では行ったことないな。
あ、そうなんですね。
うん。
なんかそうやから。僕も、うん、
なんかパックもんで、なんかビスケットとなんか入ってたりするやん。
う
ん、
入ってる。10個。チキン10個とビスケット3個とか。そうそう、なんかあるっすよね。
で、そこにビスケット追加する
んだよ。うんうんうん。
そういう買い方は結構する
な。うんうん。なんか毎月28日が安いんですよ、確か。セットで。1400円分ぐらいのやつが1000円で売られてるやつがあって。
あ、それはいいですね。
気合い入れて食べたりしますけどね、僕も。うん。気合い入れて食べても僕1日でだいたいマックスで3個っすね。標準が2つでマックスが3個って感じですね。
ああ、うん。
そうなんですよ。結構部位一時期、食わせなった時期とかありましたよ。
あ、チキンの部位は？
チキンが5種類ぐらいあるんですよね、チキンの部位っていうのが。
あ、確かに形全部ちゃうもんな。
そうなんですよ。
ケンタッキーこうでも。
その中でその胸肉っていうか脂身の少ない部位が2つぐらいあって、
はいはい、
一時期そればっか食べてた時期ありましたね、なんか。
ああ。
どこやっけな、キールっていう部分と、あとどこやっけな、リブか。キールとリブが、少なめなんですよ、油が。
あ、はいはい。
そうそうそう。っていうのでね。
キールってどこの部分？
喉の骨があったから。喉とかもうそのあたりなのかな、あれは。うん。
うん、
なんか、チキンって、一つのチキンに対して、だいたいその左右分かれるから、ウィングって言って羽の部分とかって、一つのチキン、はいはい、1羽のチキンから2つ取れるんですけど、
はい、
キールは1つしか取れないですよ。
あ、喉1個やから。
多分そういうことだと思うんですよね。そうそうそう。っていうのがあってね、なんか。 結構一時期詳しくなったことがありましたね。ケンタッキー好きやから。うん、
俺はでも友達で、うん、あの元格闘家の子が肉体改造するのに、
うんうんうん、
ケンタッキー買うて、
うん、
鶏やから筋肉つけるから食おう、うんうん、食わなあかん言
う
て、
うんうん、
ほんであの表面の皮を全部剥がしよってんか。
あー、なるほどね。
あのでもカーネル・サンダースの、
うん、
あのレシピのあの秘伝の味はあの皮に入ってんのに、
うん、だって味濃いのって皮すもんね。
皮や、
確かに。まあでもそっか、
肺で食うと意味ないやん。
まあ手っ取り早く取れるタンパク源って感じじゃないですかね。
そうそうそう、
なんかうまくなく、なんかあんまし、うまくなさそうですけどね。
そんなんすよ、うん、普通にスーパーでささみ買うて食えよって
感じやん。まあまあまあそうかもしれないですけどね。
うん、そうかそうか。いやもう分からんやつおったわ、ほんまに。
そうなんや。
うん、
そうか。意外僕ね、ファストフードで言うと、今、ケンタッキーと、まあ、ミスタードーナツ頻度がちょっと増えてきたぐらいで、割とその2本立てで行ってるっすね、最近。
僕は、あれですね、ミスタードーナツと、あとファストフードやったら、牛丼系ですね、
うん、
やっぱ吉野家とか。
うん、牛丼最近がへんな、俺、うんうん。そうなんですね。
そうね、やっぱ理想的には、やっぱあの、ピザがね、やっぱあの、1枚買って2000円ぐらいするから、うん、あれがもうちょっとちっちゃめで、
うん、
800円とかあんなんで売ってくれるようになると、ピザ屋に行きやすくなるのになっていう。
うん、そうなんです。でもそうやったら大体あの、釜焼きピザ屋さんに食べに行って入る。イートインっていうか、そういうイタリアン、あれイタリアンですよね。イタリアン系のところとか行くんやったら美味しいんかもしれないですけどね。でも僕なんか、育ったのが、いわゆるピッツァじゃなくてピザやから、あの、生地ががっつり太くて、あの、はい、宅配ピザの、にあの感じに慣れて持ってるから、
うん、
釜焼きのあの、ピッツァって言われるやつがあんまし僕馴染んでないとこがあるんですよね。
あれやな、なんかその、ヨーロッパスタイルのやつっていうのかな。
そうなんですかね。生地、なんか生地ががっつりないと僕あの、あの、満足できない派なんで、なかなかいかないんですよ、僕
その。いや、俺も生地ないとダメ。
うん。
あの、ガーッと食べたいから。
そうなんですよね。だから持ち帰りさんが、なんかあの、何やっけ、ドミノピザとかって、M サイズ持ち帰ったら、もう一個無料みたいなのとかたまにあるじゃないですか。
ワンゲット、ワンフリー。
あ、そうそうそうそうそう。なんかそういうようなテンション上がっちゃうからね、買うとき僕ガッツ、結構ガッツリいっちゃうんですけどね。
2、3人ね、あの食べるときやったら、ああいうの安く。
うんうんうん、そうっすよね。うん、うん。いいと思う。
そうなんですよ。
最近行ってないな。あの、マクドナルドも行ってないな、最近。マクドナルド、もうメニューガッツリ変わったっすよね、確か。
あ、そうな
ん。うん。なんか
全然マクド行ってへんわ。
そうなんですよ、
うん。
なんか知らんやつばっかりになってましたもん、前見たら。
あ、そうなんや。
うん。そうなんですよね。
はあ、なんか経営陣が頑張ってん
ね
やろな。
ねえ、そうなんですよね。
客離れしとるからな、うん、あんまり。その、ブランドだけでも立ち行かへんのちゃう、マクドって看板出しちゃったら売れるとか、いう時代やな、
なんですかね。まあ、マクドナルドに関してはちょっと割高感が出てしまってから僕も行かなくなってしまったから、
うん、
まああるんかもしれないですね、そういうのが。
で、今までって、例えばその、レストランとかでハンバーガー出しても、
うん、
マクドナルドのイメージが買っとったから、
うんうんうん、
ハンバーガーってこの100円のもんちゃうんか、150円のもんちゃうんかって思っとったから、なんでこんなハンバーガーに800円も出さなあかんねんって思っとった人もいるんやろ、
ね、うんうん、
最近ちょっとそのマクドナルドの力がちょっと若干落ちてきてるというか、うんうんうん、その800円、900円出しても美味しいハンバーガー、例えばバンスも美味しいし、パテも美味しいし、
うんうん、
あ、ハンバーガーって美味しいやんっていう意識がどんどん浸透してきて、行って、
ああ、そういうことか。
ハンバーガーの思考がどんどん変わってきてるというか、マクドナルドっていうブランドの看板だけでは、やっぱり、いかんようには
なってきてる。まあ、だって前までマクドナルドもなんか一人勝ちみたいな感じでしたもんね。実際、めっちゃマクドナルド行ってた時期あるもん、俺も。
俺大学生の時も、だってハンバーガー、うん、俺らの大学の時60円くらいだった
もんね。うん、そう、安かったもんね。
ハンバーガー3つ180円。
そうやね。
で、食堂の水で、ただの水で、
うんうんうん。そうやった、そうやった。そんなん飲んでたな。
そんな昼飯やったもん。
うん、
そうなんですよ。
最近かな。ブランドもなかなかイメージ作りやらっていうのは難しいんですかね。
そうなんですよね。うん、で、ブランドも、なんやろな、その、食い物だけに限らへんけど、
うんうんうん、
その何服とかのあんなブランドでも、マウントレットとかが出てきてて、
うんうんうん、
で安く買えるから半額とかで買えるから、
うんうんうん、
そっちに正規の店行かんとアウトレットで買うようになって。
うん、まあ、そのイメージあるっすよね。うん、
で、特にその、まあ、ブランドやったらコーチとか、
うん、
あの、アバクロとか、は、そっちの方で当たったから、
うん、
そしたらもう最初から、アウトレット向けに、もう、茶畜作ったれやっていう。
まあ、生産ラインね。
そうそうそう。うんうんうん、それで生産の方をちょっとこう、粗悪なものができてしまったりとかっていう風になってきていって。
うん、
でも結構買い物とか、あ、この前もね、あの、おかん旅行連れて行ったりしても、
うんうん、
絶対買い物を、そのプランに入れるわけよ、旅行先の。多分ね、女の人多分そういうの多いと思うんだけど、
うん、
そうしたらこう、 ブランド名だけでこう、あーって言って、物を、服を見たりとか、うん、俺あんまそういうのせえへんから。
免税店とか僕行くときって、普段見えへんブランド見るから、うわ、これ高級なんやっていう感じでやっぱ見たりはしますけどね。
ほうほうほう、う
ん、海外旅行とか行くときって免税店入ったときに、あ、このブランド、それこそなんかラコステとかいっぱいあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あ、抜いたら、おなんか免税やしお得に買えんのかなみたいな思ったりとかはしますけどね。
う
ん、
そうだな、
うん、あんま僕もブランドもんっていうのがね、最近自分で自発的にそこにお金をかけるタイプじゃないから、あんまわかんないですけどね。
なんかこのブランドがええって言って、まずその名前から入ったりとかする。
うんうんうん、うん。
あんまり俺そういうのないから。
ああ、そうなんですね。
うん。
そうか、僕大学生の頃ってなんかラルフローレンっていうのハマった時期ありましたけどね。
あ、ありましたね。
そういうのはあるんですけどね、最近はちょっと違うかな。
ポール・スミスとか。
うんうん。
あんまりそう意識せえへんな、俺も、
うん。
たまたまそこのブランドやったみたいな。そういうことはあるけど。
うんうんうん、なんかプレゼントとかもらった時にね、ブランドものとかもらった時にテンション上がりますけどね、やっぱり。
ああ、そうですね、
うんうんうん。なんか今でも、未だにその、あの、なんかポール・スミスの時計もらったのとか僕すごい好きで、
あ、
未だずっとつけ、今日はつけてないけど、いつもつけてるもん。
うんうんうん、デザイン、俺もポール・スミスのああいうデザイン結構好きやから。
うんうんうんうん、まあそのね、あの、値段相応の価値かどうかってちょっとわかんないですけど、まあ確かに若干テンション上がる部分はあるかもしれないですね。
うん、でもなんかそのね、さっきの言うたコーチみたいな、
うんうんうん、
明らかにそのもう粗悪なものを作るようになってきてるっていう傾向になったら、
うんうんうん、
こうなんかブランドにこう金を払うっていうことってなんないよなって。
ああ、うん、まあね、だって、ね、あの、ブランドの看板でやから高いの大丈夫みたいな感じやけど、
うん、
っていうところなんですよね。
実際にそのものってどんなもんなんて、うん、同じようなもんでも、あの、
そんなでも明らかに粗悪なもんなんですか、その、コーチですけど、コーチのやつとかっても。
昔っていうか、そのアウトレットが普及し始めた頃っていうのは、そのメーカーの基準でちょっとダメって弾いてたやつを、
うん、
あの、流しとったから、
うんうんうん、
あの、素人が見ても分からへんかったらしい。
なんか、初めアウトレットとか行き出した頃って、
うん、
なんか、何々やから B ランクですみたいなの書いてた気がするんです
よ、ね。書いとった書いとった。
今ってなんかあんまそうじゃないんかな。
ないな。だからもう、その、アウトレット向けっちゅう作り方をしてんじゃんかな。うんうん、明らか
に。訳ありせんべい的な。
あ、そうそうそう。
ね、あの、なんか、割った方が安くで売れる、割った方が売れるんやったらみたいな、そんな感じなの。
適当にやっとけ、言
うて、うんうん。そっか、あんまそれ、そのあたりの事情知らんかったからな。でもそれは確かにね、
うん、
コーチ、でもそれってまあ、そのコーチのブランドイメージが落ちたりとかってする結果になるのかな。
あ、それで今コーチのブランドイメージはちょっと
落ちてるんです
か。
で、そのアバクロもそうなんですか、そういう感じなんですか。
アバクロは、あそこはその何やろ、お客さんへの対応面でちょっと揉めてやり方変えたりをしてってい
うのがあるんだけど、うん。そうなんですね、うん。あ、じゃあ別に安いラインをわざと作るっていう方面ではない
んや。アバクロはやってなかったんちゃうかな。
うんうんうん、
でも何やろ、あの値段が、
うん、
あのニューヨークで買ったのと、
うんうん、
あと田舎のミネソタ州とかで買ったら値段同じもんでも半倍ぐらいちゃうねんか。
倍も違う。
違う。
へえ、
そうか。ミネソタ州でも医療税ってあの服にかかる税金がかかれへんっていうか、その税金の分もあると思うけど、
うんうん、
そうにしてもあの T シャツ1枚がミネソタでやったら10ドルぐらいで買えてたやつがニューヨーク行ったらなんか20ドルとか25ドルとか、
うん、場所によってのその相場の変動がすごいんや。
すごい。その商売代運さっぴいてもちょっとやりすぎちゃうかっていう。う
ん、あ、そうなんや。
で、もともとだってアバクロで日本で入り出したんて、キムタクがなんかロサンゼルスかなんかで買
う
て、
うん、
これええねんってテレビかなんかで言ったのが走りだと思う。
あ、そうなんですか。
最初の多分そうやったと思うね。ほんでみんなこう猫も尺子も買うようになって、
うんうん、
俺も持っとんねんけど、
うんうん、
名前が持ってんねんけど、でもだんだんそうやって名前で広がってくるようになると、ちょっとなんか、うん、会議的に思う部分がちょっと出てきたというか。
まあでもね、そのあたりってそうですもんね。売れてるもんはやっぱおしゃれやっても思うし、
うん、
今ここで出し方変えたらめっちゃ儲けれるよなっていう発想もあるんかもしれないですよね。
うん、マネジメント的にはそこは大事だと思うけどね。
そうなんですよね。確かに物を売るのね、なんか結構いろんなね、一人がやってるわけじゃないから、いろんな人がアイデアを出すわけやから、
うん、
間違った、一見、今見たら間違った方向への手こ入れとかもあるんかもしれないですね。
うん、かもわからない
ね、うんうん。ブランドに学ぶところみたいなのは、でもね、いろいろ、いろいろ学びたい部分はあるんですよ。僕もなんか最近、あの、ね、CD、なんかあれなんですよ、弾き語りとかやるときにね、
そうですね。
あの、前までカセットテープとしては売ってなかったんですよ、僕。
はい、はい。
弾き語りのときに。そう。それをね、あの、カセットテープの方が僕、音質がなんか、いい感じに、あの、落とし込めるからっていうのでやってたんですけど、最近、あの、小銭稼ぎなくて CD を作り出した部分もありますからね。
さっきちょっと、あの、いただいたんですけど。
はい。そう、めっちゃいい、あの、 作品としては最高ですよ、これ。
これ、そうなんですよ。
はい。
僕が宣伝した方がいいですか、これ。
ああ、あのね、あの、弾き語り、ヤブユウスケという名前で弾き語りやってますですね。
はい。
最近ね、あの、なんですか、ちゃんと CD のか、まあ、CDR なんですけど、ジャケットとかも作って、ちょっとね、レコード風のジャケットみたいなのにして、あの、なんですか、3曲入りの CD を何種類かちょっと作っていってるんですよ、シリーズで。
はいはいはい。
そうなんですよ。そんでね、今2種類できてて、結構自信作やからっていうんでね、山崎さんにちょっと聞いてもらいたくて、今日持ってきたわけなんですけど。
は
い。
こう今ちょっと出てる CD、はい、これあの、ライブ会場で。
はい、ライブ会場で
置
い
てますよ。もちろん、元
にも
ありますし。
はい、そうなんですよ。
あの、当番組のエンディングテーマ。
はい。
忘れ
ずに。忘れずに20も入ってる。
入ってます、
はい、入れてますしね、はい。
はい。
またライブ見に来る機会からぜひね。ちょっとまた聞いてみてもらいたいぐらいのやつですね、これは。
うん、結構そうなんですよ。これ僕もこの、知ってるのはミルクティーと、忘れぬ虹と、うんうん、あとこの素晴らしき日ですかね、はい。この辺はまあ割と有名だと思うんですけど。
はい、
他はね、僕まだ知らないんで。
はい、今ね、結構書き下ろしでね、歌ったりとかってしてるんですね。
ああ、そうなんです
ね。はい、そうなんですよ。今めっちゃ歌詞とか書いてるんですよ。
今じゃ歌詞湧いてくる
んです湧いてくる。それで、そうなんですよ。で、録音結構普段からやってるからね、歌詞湧いてポンと取ったらかっこよくなるんですよ、それが。やっぱ、ちょっと。加工ができるから。だから割と CD にしやすいなって自分がやってることって思ったから。
はいはいはい。
そうなんですよね。そうやって今やってるところがあるから、いかにそんで CD を人にね、買ってもらうかみたいなことを、結構ね、
うん、
やっぱ今最近意識してるところがあるから、そういわゆるそのブランドイメージだったりとか、ブランドのやり方とかっていう風なのはね、
ええ、
また山崎さんの方で気づくところがあれば、こっそり僕に教えてもらえたらなんて。
そうですね。まあ僕もはい、プロのコンサルタントじゃねえで、無料で。
はい、ぜひぜひ、僕をコンサルしてもらえると。はい。
なんかこうで、お手伝いできることあれば、
はい、
ぜひ、よろ
しくお願いします。はい。
はい。
うん、そうなんですよね。そうか。山崎さんとかでもこのブランドのイメージだったりとか、マネジメントとかに関して結構僕造形があるイメージがあったんですよね。その、
はいはいはい、
物を売ったりとか、そのイメージを良くしたりとかっていう風なことをするのにはどうしたらいいかを、
はい、
仕事を通してでも考えたりするようなイメージがあって、山崎さんって。はい、だからね、このあたりは僕結構頼りにはしてるんですよ。
なかなかその、いいものができたっていうだけでは、うん、売れない時代に残念ながらなってきてしまって、
まあまあ、そうなんですよね。僕もプレゼンの仕方があんま上手じゃなかったりするからね。あれなんですけど。
うん、そうなんですよね。だから、そのライブ一つ作るにしても、そのライブハウスで音楽だけやっとったらっていう時代でもなくなってきてしまったから、
うん、
その美味しいご飯が出る場所でやる。うん、まあ簡単に言うたらそういうことなんですけども、
うんうん
うん、こう他のものとこ うまくコラボしてやっていくというかね。
そうなんですよね。
そういうところが、やっぱりこれから重要になってくるかなと、
うんうん。
娯楽がやっぱこれだけ多様化してしまってるから、
そうですね、
いかにこう来てもらうかっていう、
うん
うん、そこなんでしょうね。
はい、もう僕もでもいっぱい、ね、喜んで、これこう今から帰りながら車で聞くわとかいうふうに思ってもらえるようなね、
ええ、
作品を作ったり、まあもちろんそれが欲しくなったりようにするパフォーマンスを今後も継続してできるようにね、なんて思ったりするんでね。
ええ、
また、はい、精進しますんで、これからもよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい。
また、ドラム足らんときは
言う。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
ビールいっぱいでや
ります、はい。ありがとうございます。はい。よろしくお願いいたします。
全然自分のブランドイメージ上げるけど。
いや
ビールいっぱいでやるわ、
いやいやいや、そう、いいじゃないですか。うん。
いや、俺多分な、ビールいっぱいでいいですかって言ったら、うん、俺やるわって言
いたい。いや、もう楽しくね。ほんま。まあまあ、自分のね、価値を保ちつつね、まあ楽しくできる道をね、楽しく、はい、継続できる道を。作っていけたらと思うんで。
そうですね。
はい。いろいろちょっと、はい。いろいろ情報交換できたらと思うんで。
ああ、ぜひ
ぜひ。ぜひはい。
はい。こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
熱く語っちゃうっすね、このあたりの話
で。そう、熱くなりましたね。
うん。
ちょっと熱いんで、アイスコーヒーでも飲みますか。
アイスコーヒーでも。アイスコーヒーもね、美味しいね、豆の焙煎の方法あるらしいんでね。
そうそうそう。はい、アイス用で入れましょうね。
入れましょうね。はい。勉強だった。
こんな味ちゃう思わへんかったな。
またね、後ほどまたそれを、いろいろ、はい、学んだこととかも教えてもらいながらね。
ええ、
はい。今日も美味しく、美味しくじゃないや。今日もね、楽しく打ち上げができたらなと思ってるんで。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね。
はい。はい、ということで、お相手は山崎と。
はい、ヤブでした。
失礼します。
ありがとうございました。先に走ってきたけれど、だけど今わかったことは、守るべきものが僕にできたんだ。
バタバタと毎日に追われてさ、月並みな言葉しか出ないけど、だけど今